被爆の記憶めぐり、12ページ。長崎を最後の被爆地に。被爆樹木と樹木遺。被爆樹木からのメッセージを残すために。久保田樹木遺は、県樹木遺会の一員として、年一回行われる被爆樹木の点検に参加しています。被爆樹木は老木でもあるため、元気だった木が急激に衰えることもあります。そのため、被爆で傷ついた部分の保存処置や健康維持だけでなく、災害対策を行うなど、様々な兆候に気をつける必要があります。被爆してもなお成長し続ける樹木には、いつも感動を覚えます、と語る久保田樹木医。長崎の樹木医は、木の健康を見守るだけでなく、被爆樹木の生き抜くという力強いメッセージを未来へ伝え続ける被爆樹木の大切なパートナーでもあります。写真が4枚あります。1枚目、2枚目。樹木遺とは、被爆樹木、天然記念物、一般樹木の診断、治療を行う専門家です。他にも、樹木の保護に関する知識の普及や指導など、自然を守るための樹木に関する活動も行っています。3枚目、4枚目。複数人の樹木医で、樹木の幹周りなどの測定や健康状態、治療が必要かなどについて診察します。写真、終わり。被爆80周年で検索。二次元コードがあります。問い合わせ、被爆軽症課、電話、844-3913。歴史と文化のこぼれ話、12ページ。学芸員のとっておき、遠藤周作文学館、学芸員、田中。今月のテーマ、遠藤周作の生き方、多彩な交友関係。遠藤周作は、日本とキリスト教をテーマとした重厚な純文学作家として知られています。その一方、軽妙なユーモア小説やエッセイを執筆する作家、あるいは同業の文化人らにいたずらを仕掛け、様々な趣味にチャレンジしていました。そんな真面目な面とおどける面を使い分ける愉快な人物としても知られています。例えば、遠藤は思い立って合唱団コールパパスを結成しました。若さを保つ歌手を見て自分も歌うことで若さを保とうとしたためです。音痴だった遠藤は、なんとそれが周りにバレないように、音痴であることや音符を読めないことを団員の条件としたのです。団員のオーディションでは何の曲を歌ったのか、審査員が首をかしげるほどの猛者もいたんだとか。その他、遠藤は演劇や囲碁、絵画、社交ダンスなどにも挑戦しました。北森雄、佐藤愛子、阿川博之らの文化人も、遠藤には振り回されっぱなしだったと言います。長崎を愛していた遠藤ですが、長崎市出身の漫画家である清水崑と手紙のやりとりがあったこともわかっています。清水は遠藤の作品を以前から高く評価しており、 遠藤へ宛てた手紙には、小生は以前からあなたの小説が大好きです、とあります。また一方で、遠藤は長崎で開催された清水の個展へ東京から足を運んでいます。遠藤の新聞連載では清水が挿絵を担当しました。遠藤周作文学館では企画展遠藤周作とコリアンを開催しており、関連企画として遠藤周作と清水崑、コリアン館は人情編がつなぐ交流を開催しています。遠藤と深い関わりがあった清水との交流について知ることができます。この機会にぜひお越しください。写真があります。合唱団コールパパス。前列左が遠藤周作。説明。二列に並んだ合唱団の皆さんは、お揃いの白いスラックスと赤いジャケットを身につけて、楽譜を手にしています。写真終わり。